でも月曜日でしょ。
そうです。
聞いてる人5人ぐらいしかいない。
またなんか岩島さんってやるときね、月曜日の朝が多いよね。
うん、なんか出現対策だよね。このぐらいの時間にしとけば編集でなんとか逃げれる的なね。何言っても大丈夫。
聞いてる人いないから。
聞いてる人がいないから安心してめちゃくちゃなこと言えるっていう。
いや、先週ちょっとね、ストリーミングの調子が悪かったんですけど、機材の設定を変えたんで大丈夫かと思うんですが、すごい4年ものの Mac mini を使ってて、で、まあ Skype のバージョンとかもすごい古かったんで、それをアップデートしたりとか、あとはストリームのビットレートの設定とかをちょっと変えて、あまり CPU に負担がかからないようにしてみたんで、昨日ちょっと一人で試してみたら大丈夫だったんで、大丈夫だと思うんですけど、
4年はちょっとすごいんじゃない？
そうですね。しかも Mac mini ってハードドライブのモデルだから、やっぱもう今時 SSD とかフュージョンドライブじゃないともうやってらんないよね。
うん。
広島さんにもらった Mac mini は、でもあれもそんなに新しくはないよね。
そうだね。でも4年も前じゃないんじゃないかな、あれは。
2か3年前ぐらい。でもライオンが入ってたんで。
うん。でそうだね、ライオンが出てすぐのやつかな、うん、じゃあ、うん、
あれは今日本の実家で活躍してるんだけど、こっちに置いてあるやつはまだまあ古いと、
うん、
いう感じです。
何の話かな。清原かな。
清原の話。
清原はまあいいか、うん、清原はちょっと絡みようがない。でもね、清原絡みでね、これ話がね、広げられるんだよ。
あるんですか？
ある。なんでかっていうとね、清原あれでしょ？何やったか知らないけど、覚醒剤か、コカインかメスか、うん、何を覚醒剤っていうのか知らないけどさ、日本って。
メスのことじゃないですかね。
メスのことかな。うん、メスかなんかやったわけでしょ、うん、で、まあ、散々叩かれて、まあ、ね、大変なことになってると思うんだけどさ、日本は厳しいじゃない？
うん。
あんまりこう、許してもらえない的なね。
そうですね。
ああいうやつが。僕は、プロドラッグ派だからさ、あらゆるドラッグすべて肯定派なので、
はいはい、
全然こう、清原が悪いことをしたっていうふうには、みじんも思わないんだけど、うん、まあ、ルールが一応あって、それを破ってるっていう意味では良くないんだけど、ドラッグしたことを使ったことそのものは別にどうでもいい。本人が、ね、勝手にやってることだから。
うん、
まあ、マフィアの、ね、にお金あげちゃってるっていうのは良くないことなんだけどね。
そうですね。
そこだけだね。うん。うん、そこだけが良くないから、だから、お金がマフィアに行かないで、ガバメントに行くよりさえすればいいっていうことで、全部リーガライズして、やるのがいいと。
うん。
お酒と一緒でね。
そうですね。
お酒も昔はダメだったじゃん、アメリカは。
うん。
ね、80年、90年前はさ、ね、ドライローとかあってダメだったけど、マフィアが儲かるだけだから、ダメだこりゃって言って、うんうん、ガーメントがやることにしたら別に今の状態になってるわけで、それと同じことをマリファナもね、コロラド州とか、隣のオレゴン州とか、リーガライズしてやったら、コロラドはなんかものすごい税収が増えて、バンバン罪とかって話になってるし、
うん、
マリファナで捕まった人たちみんな刑務所から出せるから、刑務所もね、少し、ね、いいことずくめっていう感じなんだけど、まあそのドラッグの話は、そんなに、掘り下げられではなくて、
はいはい、
ドラッグっていうことで、マカフィーのやつがさ、
うん、
あいつドラッグで捕まってんだよね、確かね。
そうでしたね。
うん、ドラッグも捕まってるし、銃を持ってうろちょろしてても捕まってるし、っていうので、なんでマカフィーがここで出てくるかっていうと、マカフィーが iPhone のクラック俺にやらせろって言って、うん、出てきてるっていうのがもう、超ウケるっていう。
ウケるね。
うん、
そう、今週、まあ、テックメディア的には結構盛り上がってるニュースが、FBI がアップルにパスコードの入力を無限にできるようにしろっていう、そういうソフトウェアを作って、うちらによこせっていう令状を出したっていうことですよね。
そうそう。日本でもちゃんとこれ伝わってんだよね。
うん、まあ、いろんなメディア、こっちのメディアも含めて、結構論点がバラバラになってるんで、正確に伝わってるかどうかはちょっと定かじゃないんですけど。
まあ、テック系のポッドキャスト的にはみんな多分知ってるんじゃないかなと思うけど、
うん、
10回までしかトライできないんだよね、iPhone って。
そうですね。なんか設定がでもあるでしょ。その10回超えたら あの、イレースする設定なのかしないのかっていうのもまた違うよね。
イレース、うん、完全にイレースする必要はなくて、イレースする設定になってれば、完全に全て削除、うん、その場で削除しちゃうけど、そうなってなければ削除はしないと思うけどね。
うん。
うん。
そうそう。で、タイム、なんていうか、その、入力にかかる時間もどんどんディレイが、あの、発生するようになるから、そうあたりできたとしても、すごい時間がかかるようになるんだよね。
うん。今、最新の iPhone だと、6桁、がデフォルトだから、はいはい、6桁にもししてたら5年とかかかる。
そうそう。
まあ、機械でやっても5、6年ずっとやりっぱなしでかかるっていうことになってるらしいんだよね。うん、だからそれを、その制限をなくせって FBI は言ってんだよね。
うん。で、ちょっと面白いのが、この人が使ってた iPhone はちょっと古い iPhone なんですよね。
5C。
うん、5C で多分 iOS 7が動いてる。
うん。
デバイスだから。で、iOS 8からにすると、なんか、そのエンクリプションのレベルがさらに上がっているとかで、なんかまたさらに難しかったらしいんですよね。
うん。
そう、でもまあ、一応その iCloud にバックアップが取れてる分に関しては、Apple 別に今までもその操作令状があれば提出はしてたんで、あの、それでよかったんですけど、読んだ記事によると、この容疑者は過去6週間にわたってバックアップはもうできてない状態にあったらしいですね。
みたいね。
で、それはなんでかっていうのは分かんないんだけど、まあ、バックアップする条件っていうのは、Wi-Fi につながっていて、かつ、充電されている状態で、なると、それでバックアップが発動するんですけど、だからまあ、あえて意図的に Wi-Fi をオフにしてたか、そもそもバックアップを、その、無効にする設定にしてたかっていうのは、まあ、分かんないわけですよね。
分かんないね、うん。で、分かる前にパスワード変えちゃったんだよね。
そう。
アホだから。
で、これはでもなんか FBI が変えたって言ってるんですけど、なんか記事によると FBI に命令されて、この犯人が勤めてるところが、カリフォルニアの市や、なんていうの、市の施設で、
うん、
そこの人が変えたんじゃないかっていう話になってるね。
うん、まあ誰が変えたのかちょっと微妙だけど、もうパスワード変わっちゃってて、でもパスワード変えたことを iPhone に伝える方法がないからね、
うん、
iPhone をアンロックできない以上。
そう、だから面白いのが、もし変えてなければ、パスワードもし変えてなければ、Wi-Fi につながっていて、かつ電源が刺さってれば、バックアップ始まったはずなんですよね。
うん、そう、その可能性が結構あるんだよね。だから、それをしなかった。まあ、そいつ、そのテロリストが、そうならないように、設定わざわざしてたんだったら、
うん、
まあ、どうにもなんなかったかもしれないけど、もしそこまでしてなかったんだったら、それでバックアップ、最新のバックアップが取れた可能性はあるんだよね。
そうなんだよね。
うん。
から、そこもちょっと、陰謀論的には、あえてパスワードを変えさせたんじゃないかみたいなことを言ってる人もいたけどね。
ねえ、もう闇の中に入っちゃったから、もうどうしようもないっていう。
そう。
でさ、さらにこれ、この話面白いのがさ、多分、今度の金曜日だったかな？今週いっぱいなんだよね。確かアップルが、その、嫌だっていう、やりますっていうか嫌だっていうかっていうその期限が。
お
で、まあ嫌だってもう一応言ってるんだけど、一応それに対してやらないっていうことをちゃんと正式に表明するまでの期限は、うん、金曜日だったかな ?26 日って書いてあったから金曜日かな、今度の金曜日が締め切りなのね。
うん。
で、締め切りで26日でそうなるって多分、まあ、ティム・クックがもう書いてるから、やりませんっていう話になるんだけど、そうなると、まあ、これ、裁判所命令なんで、ただ嫌ですっていうわけにいかないんだよね。
うん。
なので、ちゃんとこう、アピール、しないといけない。で、アピールすると、まあ、裁判所でこれ戦うことになって、まあ、どっちが勝つにせよ、その、最終的には最高裁まで行く可能性があると。
はい。
当たり前なんだけど。で、最高裁まで行ったらどうなるかっていうと、最高裁の人が最終的にこう決めるんだけど、なんと最高裁の人が一人死んでるんだよね。
出たね。そうだね。
そう、そう。で、8人になってる、今。
うん。
だから4対4になる可能性がすごくある。
うん。
これ、ガバメント側の人と、そうじゃない側の人と、リベラル側の人とって分かれちゃって、で、ね、ガバメント側の人たち、人の、偉い人が一人死んじゃってるから、今4-4になってて、このまま最高裁判決までもつれ込むと、判決が決まらないっていう可能性があるんだよね。もうかなりすごいことになってて、で、そのうちの一人をオバマが任命しないといけないんだけど、
うん、
オバマ任命しても、その、セネットが、上院が OK って言わない限りは、その実際にこう任命がアポイントできないと。
うん、
なので、で、次の、でも、共和党のやつらは、もう、オバマはあと1年もないんだから、黙ってろと。
うんうん、
で何言ったってどうせお前が言うやつなんかだ絶対こっちではねアポイントしないっていうねあの認証しないっていうふうに言ってるから
言ってるよ、ね、
うん、だからもうこのまま何もないまま行きそうなんだよねこれだからねすごいドラマになってんだよ本当に
面白いタイムラインの時に起こってるんだね
ものすごいことが起きてるすごいタイミング面白すぎる
そうそこでその最初に言ったマカフィーがビデオ投稿してね
そう
俺にそれよこせばハックしてやるよって言ってるっていう。
で、あいつ、最近、リバタリアン党で出るって言って、立候補して、出馬証明してんだよね。
そうなんだ。
はい、うん。あいつ、まあ、リバタリアン党はいろんなやつが出てくるから、まあ、ああいうおかしな人も出てくるんだけど、うん、まあ、あの人もね、そう、完全にこう、アナーキーな人だから。
うん。
うん2年ぐらい前だっけなんだっけ、マーガフィーふざけんなって言って、その言ってるビデオ YouTube にアップしたの流行ったよね
なんか流行ったよ
2,3 年前にさこうなんかお姉ちゃん周りにこうさはべらして
あったあった
おみあの家で見るには家では見るけど会社で見るのはちょっとやめた方がいいような、
うんうん、
Not suitable for work 系のビデオをさ
あげてたね
裸は出てくるわけじゃないけどちょっと際どいシーンが多いっていうふざけんなマカフィーっていうね、
あれ何のイベントの時だったんだろう
なんだあれマカフィーがなんかやってでジョグマカフィーが俺はもう使ってないしこんなクソアプリっていう感じのやつなんだよねあんなめんどくさいうざいの入れれよ俺はとかって言って、
うん、
言ってるやつなんだけどもう自分はもう特にやめちゃってるからね
あの人今アメリカになんかいないっしょ
アメリカに戻ってきたんだよね
戻ってきたの
うん戻ってきて出馬確か表明してるはずだから2、3年だからどっか行ってたよね確かね
うんなんか行ってた気がする。
中米かどっかに確か
そう、中米に行ってた。うん。
うん。ガテマラとかなんかその辺だったかな、忘れたけど。
うん。
行って戻ってきて、リバタリアン党で出るんだ、俺はって言って。
マジか。
うん、マジで。もう恐ろしい。まあトランプがね、まあ勝ってるし、まあいろんなことがもう恐ろしいというか、何でもありになってるんだけど。
そうだね。
うん。
まあでも彼言ってるのは、その、まあ古い OS だったら、多分、穴はまだいくつもある。可能性があるから
そう、ね
うんまあ、わざわざそのパスコードのオーバーライドをする OS を Apple が作らなくても塞がれてない穴がある可能性はあるよね
あるね、
うん
まあ、あの人めちゃくちゃ人だけど一応ちゃんとした人ちゃん技術的にはちゃんとしてる人だから、
うん、
やれるってあの人が言ってるってことはやれるんだろうね
そっかそっかいやでもこの一番最近見たのは今朝かなジョン・グルーバーがポストしてて、まあ、結構細かい技術的な、なんていうか考察が書いてあって。
あ、そう。
いや、この何月何日の時点ではまだパスワードは変えられてなかったはずだみたいなこと書いてて。だからそれをなんか見てると、まあ、まさに最近よく話してるけど、メイキングアマダラ的な、なんかタイムラインを追ってこの時はどうなっていたかみたいなのを見てみたい感じがするんだよね。
確かにね。
うん。
まあ、あそこまでひどい、なんか、こう、陰謀的なものは多分ないだろうけど、間違いがいっぱい重なってる可能性はあるよね。無駄な間違いがさ、
ね、
こことここで、たまたま間違いが2つ重なっちゃったから、
うん、
おかしなことが、おかしな方向に行っちゃったみたいなやつはすごいたくさんありそうだね。
わかんない。FBI は、その、パスワードを変えろっていうのを、なんだろうね、キーコードを変えろっていう意味で言ったのかもしれないし、推測では、その人が使ってた iCloud のユーザー、E メールアドレスが、その職員のアドレスだったから、その職員、市の IT 部門の人が、パスワードリセットをすることによって変更できたんじゃないかっていう推測がされてるんですよね。
うん、なるほどね。
でもそこで、そのね、iCloud パスワードを変えたらバックアップができなくなって、他のところにカスケード的に問題が発生するってことは、多分それを変更した人は気づいてなかったと思うね。
だろうね。うん、言われた通りにやっちゃっただけだろうな。
でもさ、うん、なんか N さん前 FBI のエージェントだったって言ってたけど、
うん、
FBI の人は結構そういうの詳しいっしょ。
詳しい。うん、FBI の人はね、僕が話した2人の人はね、よく知ってた、ちゃんと。
うん。
多分ね、あの2人のうちの1人はね、SMTP とか喋れるぐらい、それぐらい詳しかった。
もうなんか普通の SSL の脆弱性とかだったら知ってるぐらいの感じ。
もう絶対知ってると思った。最初はちょっと舐めてたんだけど、うん、少しずつ小出しにこっちがしていくと全部つついてくるんだよね、ちゃんと。で、ちゃんと分かってるっていうか、分かってる人じゃないと言わないようなコメントとか出してくるからさ、
うん、
すげえなと思って、うん。でもすごかった。一人の人は、まあ多分 CS とかそういう感じだろうなって思ったね。
うん。
間違いなく。
でもマカフィーがさ、その、クラックできるっつってんのに、FBI はでもじゃあ、やろうと思えばできるはずなんだよね。
マカフィーのやつは、FBI が能力がなくてできないって言ってるんじゃなくて、ケチってるって言ってたね。
うん。
金がかかる、すごい、やっぱり、適当にやってできるもんじゃなくて、金がかかるらしい。だから、多分人手がいろいろかかるんだと思うんだよね。ある程度は、大変なことをやんなきゃいけなくて、その金を出す気がないから、ダメなんだってこと言ってたね。
で、だから、アップルに今回だけ、この iPhone 5C にだけ使えるパッチをよこせって言ってるけど、アップルとしては、そんな、このデバイスだけに特化したパッチを作ることはできないし、それを渡したら FBI はこれから先、どんな iPhone のデバイスでもパスコードを迂回することができるようになってしまうから、それはできないっていう、そういうステートメントなわけですよね。
そうだね。
うん。
あと、まあ、実際にそれが存在するっていう状況が起きたら、必ず盗む人が出てきて、必ずそのね、窃盗は成功するんで、いずれ、
うん。
っていうことだよね。
業界の人でも何でもそうだけど、みんなが秘密を守るっていう前提に組まれたセキュリティシステムは絶対崩壊するわけじゃん。
うん、うまくいくわけないもんね。
なんか昔から、最近でもあるのは、そのブルーレイのマスターキーとか、
うん、
確かどっか の, あのデバイスメーカーから流出して、で、まあ、ブルーレイの DRM は全部今解除できる状況になってるし、
まあ、DVD もそうだしね、
うん、
一箇所それが漏れたら終わりっていう状態になってる以上、いつかその日は来るよね。
そうそう。あとは1年ぐらい前だったと思うけど、あの TSA が使ってる、あの旅行者のカバン開けるキーがあって、
あったね。
あれをなんかワシントンポストかなんかがすごいハイデフの、その解像度が高い写真をウェブサイトにアップしたら、それを 3D モデリングでプリントできるようにした人が現れたんだよね、確かね。
そうそうそう。
うん。だからそうやってこう、共有してる鍵が漏れなくするのに依存したシステムは、やばいからね。
そう。できるっていう状態が起きた瞬間に、みんなできるようになっちゃうからね。いずれ。うん、
だから、FBI が使うという状、なんだ、前提としてはいいのかもしれないけど、それを作ったら絶対、まあ、ね、クラックする人たちに盗まれるし、敵国家のスパイにも盗まれるしっていうことだよね。
うん。まあダメだよやったら。
でもこれのその何裁判所の命令の元になってるのが1700何年に作られた法律、
うん、昔のね
が元なんでしょ、
うん、1700年だったっけ、何年だったか覚えてない。
18世紀って書いてあった気がするな。
18世紀って書いてあった、
うん、1789年にできたオールリッツアクトっていう。
1789年、
うん、
フランス革命、
いやアメリカでしょ。
いや面白いこと言ったつもりだ
った。失礼。
知識をちょっと ひけらかしながら、あ、N さんよく知ってんなーっていう感じにして、こう面白いこと言ったつもりだったんだけど、全然関係なくて
拾えなかった。
面白くもなかった、
うん、だから最初の年にまだ法制定がちゃんとしてなかった時に作られた法律をそのまままだ使ってるっていう。
アメリカ最初はあれだよ、767年だよ。
767年何ですか。
アメリカの一番最初、独立した日年。
はいはい。
だそれからだいぶ経ってからできた法律でしょ、それは。
ああ、そういうことね。
うん。でもまあ昔のやつが生きてるっていうのはすごいよね。
うん。
まあ変えられてなければ、まあ生きてるんだろうけど、
まあ、うん、
いやでもこれ最高裁まで行って楽しいことになるよ絶対。
そうね。だから、あの、なんだ、判事の人が死んだのは2週間ぐらい前だっけ。
そうだね。
うん。
2週間も経ってないぐらいかな。
まあでも、その、システムとしては、亡くなったら速やかに次の人を任命しなきゃいけないわけだよね。
そう、大統領が任命して、上院がそれを、なんて書いてあったかな。アドバイス&コンセントだったかな。
うん。
して、決まるっていう。で、大体決まるんだよね。7割ぐらいはそれで一応決まるんだけど、
うん、
2割ぐらいは、2割か3割ぐらいは、ダメ出し食らってダメになるっていうパターンがあるのかな。
うん、で、しかも最高裁の判事って、 一回任命されたら一応死ぬまで任期の制限はないんだよね。
任期の制限はない。本人が辞めるか、一応弾劾みたいなやつあるんだけど、もうこいつおかしいから絶対クビした方がいいっていうふうに言えば、あの、確か上院だかで一応弾劾裁判はできるんだけどね。でもまあ普通は、それを食らった人は一人とかだったかな、確か。うん。なので、基本的にはもう死ぬまでっていう感じだよね。
うん。
辞めなければ。
で、オバマは多分任期中にもう二人ぐらい任命してて。
うん、二人おばさんを任命してるね。
そう、だからもう一年だから自粛しろっていう謎の雰囲気が今流れてるわけでしょ。
もう完全に雰囲気じゃなくてもう言っちゃってるね、GOP の人はね。絶対通さないからって。
うん。うん、あれ、テッド・クルスだっけ、ツイートで。
テッド・クルスも言ってたね。
うん、次の大統領に任せろっていうこと言ってたよね。う
ん、いつから4年目は任命できないっていうことになっちゃったんだよっていうね。むちゃくちゃだよ。法律関係ないし、それめちゃくちゃなこと言ってるよっていう感じなんだけど、逆でも同じことをやってるから、民主党も。
うん、うん。
なので、お互い様って言えばお互い様なんだよね。で、最後4対4になってるから、どっちになるかっていうのはすっごい大事なんだよね。
うん。
それでいろいろ変わってきちゃうんで、この先の、1回任命するところで20年とかぐらい変わらない。ね、誰か次死ぬまで変わんなかったりするから、
うん、
で、みんなね、50、60ぐらいの人だから、うん、まあ、そりゃ、なかなか、こう、うんって簡単に言えないと思うよ、GOP の人も、
うん。
今まで5対4で一応勝ってたからさ。
そうだよね。
うん、で、ね、最近の話とかでも結構、民主党からするとそれはないだろうっていう話とかも、まあ、決まったりとかしてるんで、日本の人は多分絶対知らないような話だけど、
うん、うん、
今選挙やってて、あの選挙中にこう、どんだけこう、相手のことを悪い、こう、悪口をこう、CM で流してもね、別にいいんだっていうような感じの法律なんだけど、法律っていうかまあそういった話で、それは自由だっていうのと、それは良くないだろうっていう話があったんだけど、まあこの話は政治の話で難しすぎるから、またにするとして、
うん。
うん。まあでもこれ面白い。テクノロジーの話と、たまたまね、こう、あの選挙の話と、
うん、
最高裁の話と、でここからまたこのセネットっていう単語なんて覚えても意味がなかったっていうヒゲポンに対する批判にこう
あ、そうだね役に立つぞっていうね。
役に立つよ、役に立たないよそんな単語とか言って、もう言ってたからさ、何言ってんだこいつってお前は今大統領選挙で一番大事な単語だろそれっていう。
そうだよね、毎日毎日ニュースで聞くよね。
毎日聞くし、セネートとかコングレスとかね、知らなかったらもう友達と会話できないよ。
そうだね、
うん、っていうふうに思った、聞きながら。
なるほどね、
うん、
そんなことないって思いながら聞
いた。そんなことないっていうか、それはね、はっきり言ってすぐには役に立たないけどね、実際ね。国会の話なんて来たばっかのね、初心者がする話じゃないけど、長いこといると政治の話もこうアメリカ人とこう普通にしないといけない場面が結構出てくるんで、
うん、
その時こう、まあ、ガチの話をするのはちょっとやめた方がいいんだけど、危ないから。本気の人が多いからね、アメリカは。だけど、まあ、何話してるか分かんないっていうのも困るんでね。
うん、
あとはまあ、ハウス・オブ・カーズ見てる時どうすんだよっていうね。
そうそうそう。
うん、
あれ確か最初の何話目かのエピソードで、あなたをじゃあ最高裁の判事に推薦するからみたいなさ、
そうそう、
裏取引をしたシーンがあったよね、確か。
あったあった。
でもそれ無視されるんだけど、
うん、
うん、あのシーン結構面白かった。
面白いね。
でもその時はそういう、何、今のその判事の任命システムとかよく分かんなかったから、今から思い出すと、ああ、
あ
れはそういう意味だったんだなっていうのは分かるけどね。
アメリカ人はもうなんか4年に1回のこのオリンピックね、だから大好きだからさ、この大統領選とかさ。もうテレビドラマも多いしさ、ハウス・オブ・カーズもそうだけどさ。
そうだね。
うん。よくできてる話が多いしね、しかもね。
うん。
うん。まあ、日本の人がその単語を勉強してどういう意味があるのかって言われるとね、あんまりないんだけど、単語そのものは。
うん。
長いこと。何年もアメリカにいると、実はそっちの方がすごく大事な単語なんだけど。
4年に1回重要になる、少なくとも。
4年の1回はもう絶対知らないと話にならない。
うん。
あとはまあでもドラマはさ、政治系のドラマまあ多いからさ、
うん。
うん、で、そういう時にこう FBI だったりとかね、コングレスマンとか出てきたりとかするからさ、そういった時に話が分かんないと分かりにくいんで、まあでも単語だけしてても分かんないかもしれないけどね。
うん。
うん。 セクレタリーとか言われてもさ。
そうそう。
うん。
あとは、あの、FBI とか NSA とか、いろんなスペシャルエージェントがあって、それの役割がいまいち分かんないんだよね、最初は。
あ、そうだね。
うん。で、昔、チャックっていうドラマがあって、
うん、
その NSA に勤めてる職員が、なんか、そのデータベースが全部脳の中に、あの、埋め込まれるっていうアクシデントがあって、っていうドラマだったんだけど、あれってその、エドワード・スノーデンが NSA はこんなことやってるぞっていうのを発表するちょっと前だったから、終わったのが。
そうだね。
今あのドラマをやると、なんかリアリティがリアルすぎてあまり笑えないみたいなことになるよ
ね。確かにね。確かに。
うん。
まあ、政治系とかなんかそっち系のやつは多いけど、日本と仕組みが違いすぎるし、うん、難しいよね。同じじゃないもんね。うん、FBI とかっていうものが、もそもそもね、日本だと、まあ日本は小さいからね。
うん。
そもそもね。とか。
そう。あと、うん、メイキング・マーダラー見てて思ったんだけど、まあ、ネタバレしない範囲で言うと、その、最後に、やっぱ、陪審員が決めるじゃない判決を、うん。で、アメリカだと、全会一致なんだよね、陪審員全員が。
そうね。
で、今、日本の陪審員システムって多分、多数決、なんですよ。確か。
うん、なるほどね。
うん。だから、そこもなんかもう違うしね。なんか、最初聞いたときは、その、多数決だと、誰が賛成して誰が反対したっていう情報とか、その個人的なその引っかかりとかが多分できちゃうから、まあ、全員一致にした方がその陪審員全員の総意ですっていうことになっていいのかなって最初思ってたんだけど、
うん、
でもメイキングマーダラーみたいな話を見るとすごく偏った人が一人いるだけで全体の意見がものすごく左右されちゃうから、それも良し悪しなんだなっていうのは思ったけどね。
まあだからあのアメリカのシステムはさ、その土地の人たちの責任ってことにしてるから、
うん、
もうああいうレベルの町ではああいうレベルの結果しか出てこないってことだよね。
うん。
うん。
そうそう。
いいのか悪いのかって言われると、まあ悪い方が出ちゃうともう本当に正義もクソもないって話になっちゃうんだけど、
うん、
まあ常にその自分たちでやるっていう意味においては、まあバカな人たちがやってるからしょうがないけどね。
本当しょうがないよね。
うん、しょうがない。もう、引っ越すしかない。
そうね。
うん、うん、引っ越すしかない。
まあ一応、引っ越す自由はあるわけだからね。
引っ越す自由はものすごいあるし、敷金、礼金も大体ないし。
うん、まあね。
関所もないし、まあね。
うん。関所。
うん。日本はだって引っ越しあんましないじゃない？
そうかな。
基本的には、
うん、
引っ越し自体お金すごいかかりすぎるし、あんまりいいイメージもないし、家も1回しか買わないのが普通だし、
まあその引っ越すとしたら、その学生になるときに東京に引っ越すとか。
そうだね。
仕事の転勤でとかね。
そうだね、
うん、で家は買ったけど、家を東京に買ったと思ったら次の月に地方に飛ばされるとか、
うん、
なんかそういうのよく聞くけどね、
うん、こっちだと家買って転勤とかもしあっても、家売ってまた新しいところで家買ってってやるからね。
うん。
うん。普通に2、3回買う人が普通だっていうし。
うん。
うん。
今、ツイッターのタイムラインで質問があるんですけど、最高裁の判断が4対4で拮抗するのは前提として正しいのかっていう、まあ、質問というか、どうしてそうなるのかっていう質問だと思うんですけど。
どうしてそうなるのかってどういう意味？
まあ、4対4っていうのはそのバックグラウンドが、リベラル系の人と、保守系の人が今4対4になっていて、昔は今5対4だったんだけど、5対4で保守系の人が多かったんだけど、1人がこの間亡くなっちゃったから今4対4で、だいたいその政治的な判断が、政治的なというか最高裁の意見が求められるようなあのケースだと4対4に割れる可能性が増える、多いよっていうことですよね。
そう、大統領がその任命して上院で OK っていうふうに決まってくるから、その時の大統領の考えにこう反してない人が、まあ、任命される、呼ばね、お前やってくれっていうふうに言われるわけじゃない、
うん、
だからその自民党が言ってる人が最高裁 の、 その9人のうちの1人になってだと思ったら、その次の年の民主党が勝って民主党がなって、その次はっていう感じで、
うん、
まあ、交互っていうわけじゃないんだけど、まあだからブッシュが呼んだ人もいれば、ね、クリントンが呼んだ人もいるとかさ、そういう感じで一人一人が 選ばれてて、たまたまだから今4人が共和党の人たち側で、
うん、
4人がその民主党側の人たちっていう感じになってんだよね、
うん、
なのでまあそのこういうこうガバメントの言うことを聞けっていう人とか、もうプライバシーはすごく大事なんだっていう人たちっていうのはまあ基本的にもう分かりやすい、どっちかに、
うん
うん、こういうのは大事なことだから、テロリストに絶対屈しないためには必要なね犠牲なんだっていう人とね、自由が一番、どっちにしても自由の方が大事だっていう人たちと、
うん、
たまたまこうこの心情がこうね違う2つに分かれるのがたまたま4対4になってるだけなんだよね今ね、
うん、ただこのアップルの分かんないですけどケースは保守系とリベラル系で意見が分かれる感じですかね。
どうかな。うーん、なのでもしかしたらプライバシーはやっぱ大事だよっていう方側に行く可能性はあるんだけどね、
うん、
5対3とかで、
はいはい、
とは言われてるけどね。確か1人だったかな、そういう人がいるって言ったかな。
まあだから簡単な見方としてはやっぱテロリストのデータはちゃんと取らなきゃいけないわけだから、その一企業がそれに抵抗するのは良くないっていう考え方もあるけど、逆にその小さい政府的ななんか考え方でそういうのは政府はそういうデータを見るべきではないみたいな、どっちかっていうと共和党ってさ、そのオバマ政権とかにその NSA のサーベイランスをやめさせるとかいうのを結構なんかアピールしたりしてるよね。
本来の共和党の考えとしてはそうなんだけど、実際にはもう全然そんなことなくて、
うん、
例えば何ゲイマリッジなんて認めるのはおかしいとか、
うん、
逆に言うとそんなのは政府が関わることじゃないっていう風に言うべきのはずじゃない？
そうだよね。
本来は、
うん、
だけど現状の共和党はそういうリバタリアン的な発想よりも
キリスト教の価値観の方が多いんで、
ね、キリスト教の価値観を大事にするのがすごく強い、
うん、
でテッド・グルーズとかねもうそうだし、ね、ルビオとかもみんなキリスト教のどうしようもない頭おかしい人たちなので
極右な感じだからね。
そう、その人たちが勝ってて、なのでトランプが普通のことを言ってるように聞こえるぐらい本当にひどいね、うん、中絶はもちろんダメだしね、ゲイマリージももちろんダメだしっていうね、そういう感じだからさ、うん、なので彼らはそのプライバシーとかっていうのは結構新しいリベラルな話であって、もともとプライバシーなんていうのはね、最初の憲法の頃は多分なかったと思うんだよね、そんな概念は。で、新しくできたものだから、それよりももっと昔のものを大事にしたいんじゃないかな。
なるほど、なるほど。
うん、
まあ、それはわかりやすいね、
うん。前すぎるんだよね。なので、あれだよね、まだ黒人ともこうね、こうトイレが分かれてたとかバスが分かれてた時代よりももっとさらにの前の時代の古き良き時代をなんとかこうね維持したいっていうぐらい、
うん、
まあそれ言っちゃうとダメだから言わないっていうだけで、心情的にはもうそういう発想だよね、
うん、そうなんだよね。だからトランプ出てきた時にトランプって本当バカなことばっか言ってるからこいつ以外だったら誰でもいいやって思ってたんだけど、最近そのテッド・クルスとかルビオとかのがどういう何思想とかどういう政策かっていうのを見てると、なんとなくトランプの方がまだマシに見えてくるっていう、
いやトランプの方が全然マシだよ
気がするよね。
うん、トランプは面白いから言ってるだけだから、
うん、
こういうふうに言うと面白いっていうふうに言ってるんで、
すげえ頭がいいんだよねあの人は。だからね、
そう、実際にね多分ね、てか何をするって一言も言ってないんだよねあの人。なんかまあ壁を作るとかね、アメリカをまたすごい国にするとかっていうことを言ってるだけで、うん、実際に何かをこうするっていうことはほぼない、何もなくて、うん、もしなったとしても多分何もしないんだよねただのキャンペーンでやってるだけだからあの人はね、うん、で他の人たちはさ、なんかもうオバマがやったことを全部こう覆していこうとかさ、ほんとそう思ってるから、うん、恐ろしいよなんか裁判じゃないや、その選挙が終わってね、勝利スピーチとかしても神様がどうとかっていう話ばっかりしてるからさ今日、
うん、
1回のなんか2分ぐらいのスピーチの間に神様って10回ぐらい言うからね、恐ろしいよ
すごいよね、
すごい、ほんとすごい。でそれを応援してる人たちが多いってことが 本当に恐ろしい。
うん。まあ一応なんか、予想してるサイトとかだと、ルビオがこのまま行くと優勢みたいな感じなのかな。
マジで？
わかんないけどね。
共和党はもうひどいけどな。ジョン・カーシックっていうもうちょっと普通の人はいるんだけどね。うん、共和党だけど民主党といろいろちゃんと手を組んでやんないとダメだよ、こんな喧嘩してたらっていうふうに言ってる共和党の人なんだけど。
うん、
ニューハンプシャーでは2位だったんだけど、まあダメかな。まともなこと言いすぎかな、ちょっと。
まともなこと言いすぎ。
うん。普通、当たり前のことを言いすぎ。
当たり前のこと言うと負けるっていうのすごいけどね。
うん。当たり前のこと言ってたらダメ。キリスト教原理主義じゃないと。ほんとひどい話だよ。
そっか。まあちょっとアップルの話に戻るんですけど、なんか、最近エラー53っていうのがなんか話題になってて、これは、例えば、画面が割れたとかで、中古の修理屋、そのアップルが認めてないディーラーに持って行って画面交換とかすると、タッチ ID が交換されたかもしれませんっていうので、エラーでログインできなくなる、サインインできなくなるっていうのがあるらしいんですよね。
え、それ、修理屋さんのミスじゃないの？
だと思うんだけど、まあ、それが、何も交換してなくても起こる可能性があるらしくて、で、最近のアップデートでそれは、起こらなくなったらしいんだけど、
へ
ー。まあ、これを見て思い出したのが、広島さんのタッチ ID 問題っていうのがあったよね。
うん。タッチ ID 触ってたら親指やけどして、いまだにその親指はでは認証できないっていう。
いや、
そろそろ2週間ぐらい経つと思うんだけど、まだ2週間経ってない。1週間、10日ぐらい経つかな。
うん。
うん、まだ使えない。
マジで？
マジで。3週間から1ヶ月ぐらいで完全に治るっていうふうに、友達のお医者さんが言ってるので、あと2週間ぐらい待って様子を見ようかなと。もしそれで治んなかったら、まあクラスアクションだなと。
なんかでも、ウェブ検索したら、その症状の人はいるらしいよね、他にもね。
いる。何人か見つけた。うん。なので、まあ、ある事故なんだろうね。
それって例えば、スキー場とか寒いところに持ってくと起こりやすいとか、そういうことはないの？
どうだろうね。わかんない。だってなったことないし、そんなの一度も今まで。なんか、認証がいつも置いた瞬間にサクッとするじゃない、
うん、
それがしない、あれと思って見てたら、親指がなんかチクチクするからさ、
うん、
あ、指の先っぽでもなんか紙で切ったかなとか思って、見たら真っ赤っかになっててさ。
いや、
そこがさ、熱いっていうことを知らないし、
うん、
親指の皮なんて熱いからさ、そんななんか、手の甲が触ってるみたいな感じで反射的にこう、熱っていうふうに思わないんだよね。
うん。
なんかチクってするなっていうぐらいにしか思わなくてさ。で、見たらもう、やけどしててさ、思いっきり。
じゃあ、ずっと触ってただけじゃなくて、何回か触っただけでなったってこと？
いや、多分。
結構やってた。
3秒とか？
ああ。
つけて、あれ？あれ？なんで来ないんだろう？あれもう一回やってみてって。だから3秒を2回とか、多分そんなようなぐらい、そのぐらい触ってたんじゃないかな。
うん、
で、なんとなくチクッとするから指先を切っちゃったんじゃないかなと思って、ね、どこでこんな指先切ったんだろうなと思って指を見てみたら真っ赤に丸くなっててさ。ええー、と思って。で、もう一回触ってみたらなんとなく熱い気がしたから、あれこれ熱いの？と思って、もう一方の親指の方で触ってみたらめちゃくちゃ熱くて、これ熱いよっていう、すぐ気づけよって思ったけど、
うん、
まあ気づかなかったね。
気づかなかった。
熱いと思ってないから、それが熱いっていう前提で触ると、
うん、
めちゃくちゃ熱いのすぐ分かるんだけど、
まあ、思わないとね、
思わないとなんかチクってするなぐらいで、人差し指だったら多分もうちょっと早く気づくんだけど、親指なんてさ熱いからさ、そこまでこうセンシティブじゃないんだよね。
うん
うん、びっくりした。自分で気づいてなかった。気づいてから触るともう熱くて触れないんだけど。
それ何、アップルには連絡したの？
してない。言ってもしょうがなくない？
いや、わかんない。ハードウェアの個体問題かもしれないからさ。
今度はジーニアスに行ったら言ってみようかなと思うんだけどさ。
うん、
娘の iPhone がさ、6なんだけどさ。なんだ、 60% からいきなりゼロになっちゃうのね。
バッテリーね、
うんうん。で、それから2、3分そのままほっといてもう一回起動すると、58% でもう一回起動するみたいな。
うん、
っていうのを何度もやってて、 で、それなんか設定がおかしいから全部設定消してファクトリーリセットしてからやれば治ることが多いですよっていうふうにジーニアスで言われたからさ、
うん、
まあ娘には今までのなんかテキストとかそういうのは全部なくなるけどまあ我慢してって言って我慢させたのに治んなくて、なので、でもバッテリー自体はその容量的には何も問題がないから交換しても多分治んないよって言われてさ、
うん、
じゃあどうすんのって言ったら全部交換、それ全部交換って2、300ドルだからさ、
うん、
もうあと半年もしたら次のが出たらね、娘の6も自動的に 6S になるからさ
自動的にね、
うん、だからまあいいかっていう感じなんだけど、
それは、ね、6S プラス、あの火傷したのは
僕のやつ、そう 6S プラス、
ああ、
うん、
なんかでもさ、あの iPhone って寒いとこに持ってくとそのバッテリーが急激にバッてなくなるっていうのが僕の経験でよくあったんだけど、
あ、そう、
うん、
そうかな、
それはね、ヨーロッパに旅行行った時とかにすごい寒いところで使うとなんか残りまだいっぱいあるのに急に落ちたりとかするんだよね。
まあそう、うん、昔はなんかそういうソフトウェアのバグでそういう状態の時は確かあったけどね、
うん、
うん、最近はまあ聞かなかったんだけどな、娘のやつだけで、しかも娘のやつもその1年前に嫁さんが使ってたんだけど、もうそれの時にそんなことなったこと一回もないからさ、
うん、
よくわかんないね。
そっか、
うん、まあ今度行った時に親指見せていい加減しろってクラスアクションするぞって言ってみたいけど、クラスアクションって日本語でなんて言うの、集団訴訟、
集団訴訟、うん、
集団訴訟か。
そのね、エラー53っていうのをググると、うん、一番最初にあのローヤーのクラスアクション参加しましょうっていう広告が出てくるよ。
おお素晴らしいね。
そうだから、そのエラー53で iPhone が使えなくなった人はかなりいるんだろうね。
なるほどな。
まあでもそのサードパーティーのところで修理するのがまあ良くないっちゃ良くないんだろうけど、
うん、画面変えるなんか自分で変えればいいじゃん、僕自分で変えたよ。めんどくさかったけど、うん、5S の画面とか20ドルぐらいで変えれるから自分でやれば、15ドルだったかな、
うん、
すんげえめんどくさいけどね。、うん、
でもまあ一応そこの立ち入りの何あのボタンっていうかさ、あれはセキュアエレメントだから、
うん、
変えられた変更された可能性があるっていうのでエラーを出すのは正しいと思うけどね。
まあね、そこが触っちゃってたらそうかもね、うん、確かにね、うん、
だってそのさっきの FBI の話じゃないけど、 FBI がタッチ ID のを担保したその新しいデバイスをさ、こう外して取り替えてタッチ ID パスするようにできるわけでしょ。あ、でもできないんだ、 5C だからできないんだ。
うん、いや、というか 5S でも難しいんじゃないかな。そこから行くデータが何にすれば通るかは分かんないからね。
そうだね、もちろんその簡単にはできないんだろうけど、
うん、
そこにその取り替えられた可能性があるよっていうところでエラーを出すのは新しい姿勢だと思うんだけど、
まあね、
うん、
確かにね。だからそこは一切触らないで画面だけ外すんだけど、まあそういうふうにうまくできない場合もあるのかな、よく分かんないけど、
うん、
でもそれがクラスアクションになるとこが偉いんだよな。これはちゃんと
まあね、
うん、
でもクラスアクションってうちのところにもよく来るけどさ、
は
がきとかで、
うん、うん、
まあ、あれ儲かるのは本当にただの弁護士が儲かるだけっていう気はするよね。
僕これ多分言ってないと思うけど、 Google から Google で僕昔働いてたじゃない、
はいはいはい、
でその時にさ、そのエリック・シュミットとさ、スティーブ・ジョブズがこう話してる絵とか出てたけどさ、
うん、
その密約でさ、お互い引き抜かないっていうさ、
はいはい、
話をこうした時期があって、それは完全にこうね、雇用に対してのあれ、妨害だから、
うん、
っていうのでクラスアクションがあって、あの年末に4000ドルもらったよ。
おお、割とちょっとしたお金になったね。じゃあそれは
ちょっとしたお金でしょ、4000ドルだったら。
まあそうだね、
ね、いいボーナスだよね。しかも何にもしてないんだよ。クラスアクションに参加しますかっていうか、ああしますしますって言ってサインしただけだよ、ただ。
まあそれだったらいいね。
うん、
大体でもその携帯のなんとかだとさ、参加してもなんか10ドル20ドルとか
まあね
だったりするじゃない。
まあね、
うん、
でもすごいよね、4000ドルだよ、びっくりするよね。そんなくれるのと思ってさ。ただその時期にたまたまね、 Google とか Apple とかで働いてた人は全員もらってるはずなんだよね。
あ、全員対象。
うん、全員対象だって。その時そこで働いてた人たちは転職するチャンスを奪われてるわけだから。
そうだね、
こっそり、
うん、
うん、それは完全にこう あれでしょ、構成さを変えてるわけでさ。
確かに。
うん。だから、あれだよね、スマップの人もさ、クラスアクションすればいいんだと思うよ。4人で。
それ、集団の単位が小さいな。4人で訴える。
4人でクラスアクションで。だってあの人たちは完全に雇用のね、流動性奪われてるでしょ。
まあ、それは確実にそうだと思うけど。
ねえ。
まあ、4人だけじゃなくて、あれだな、他のジャニーズのメンバー集めれば、何百人になるかもしれないね。
うん。
昔、一時期在籍しちゃう人とか含めれば。
ねえ。あれがまかり通ってるっていうのはすごい話だけどね。全然にこう、全然雇用の自由がない、ねえ。ねえ、ひどい中世だよね。
あれは本当すごいかったし、放送が本当にすごかったよね。
おつやみたいなやつね。
生放送が。
あれは YouTube で見たけど受けたな。でもあれ、草薙謝ってないもんね。
謝ってない。謝ってないどころか、ちょっと毒吐いたからね。
ねえ。キムタクにちょっとなんかね、嫌味を言ってるみたいな感じにして、ごめんなさいとも何も言わずに。あれ、キムタクがあれ割って入ったよね。
なんかちょっと
こいつほっとくとなんか何言うか分かんないからってさ言ってる最中にもうなんか勝手にキムタクが上からかぶせてっても
う
言葉を最後ね言わせなかったよね、ごめんなさいも何も、
うん、
偉いなこいつと思って裸になるだけはあるわと思ったもんね。
裸あれ昔なんだテレビ朝日の庭かなんかで脱いだんだっけか。
そう、どっかの道端かなんかで酔っ払って裸になって全裸で見つかったっていう ね、
あ
ったね、大したもんだなあいつはと思ったけど謝ってないからなあいつは、
うん、あいつはかなり、
うん、
骨がある
骨がある、
うん、なんかでもスマップのネタであったのはそのキムタクがその下着みたいにタイムリープして、
うん、
こうスマップが解散しないようにこういろいろトライした結果あの記者会見になったっていう話があって
あったね。
でだからそれで最初のその生放送の最初の時に今日は1月何日ですって言って自分で後から確認できるように日付を言ったんじゃないかみたいなな
るほどね。
あれ面白かったね。
うん、自分で見てね何やってるか分からなくなると困るもんね。
そうそうそうこれは何回目のトライだっていうの何回やっても解散阻止することはできないっつって
面白いね。
あれ面白かった、う
ん、解散すりゃいいのに別にって思ったけどね。
いやもうね十分稼いだでしょってね思うけどね。
っていうか問題提起っていうことも一つの社会的な意義はあると思うしね。
うん、
うん、自分たちが暮らしていけなくなるんだったらちょっと困っちゃうけどさ、多分暮らしていくぐらいはなんとかなるだろうし、
うん、
もう、中居くんとかぐらいだったらもう干せないでしょ。
どうなんかね。
ジャニーズがなんて言ったって、だって、あの人とかはもう普通に芸能界に必要でしょ、テレビに作るのにさ。だから多分別にちょっとほとぼり冷めたらすぐ出てきて別に干すとかできないと思うけどね。やっても。
まあね。
うん、そしたらもうやっぱりこうジャニーズのこと聞いてるのもバカバカしいっていう風になればいいと思うけどね。ほんとバカバカしいと思うけどね。ほんと恐ろしい。この話なんかで友達に聞かれて説明したけど全然通じなかったな。
あ、こっちの？
うん。
なんか BBC とかニューヨークタイムズとかで解説記事が出てたよね。
うん。
なんでベッキーが干されてるのかっていう。
うん。基本的にタレントの方が偉いからさ、こっちだと。
あ、こっちはね、うん。
うん。芸能事務所が何とかっていうことはないからさ。だから、芸能事務所っていうか、そういうなんか、マネジメントの会社に所属する人はまあ、多いし、まあ、個人で雇う人も多いんだけど、それ、コロコロ変えるからね。お前ダメだって言って、
うん、
そう、タレントを使ってるわけだから、まあ、映画とかだったらね、オーディション行って、タレントそのもの、役者さんそのものが仕事するわけだから、うん、どっかの、ね、事務所の人たちが、ね、この役者はもう、あれだから使わないでくれとかってできないからね。こっちだと。立場がもう全然逆すぎてさ。
そうだよね、うん
うん。それでいいと思うんだけどね。
うん、だからまあ日本もその、最近ネットフリックスとかでオリジナルやり始めてるけど、そういうなんかテレビじゃない、その談合がない場所が増えていけば、まあ仮に干されたとしても、そういう場所でやっていけたりとか。そういうのはあると思うんだけどね。
そうね。
なんか、なんだ。小林幸子だっけがずっと干されてたらしいんだけどさ。
あ、そうなの？
うん。
紅白出てたじゃん、ずっと。
今年、だからそれ、すごい何年ぶりかに出たわけよ。
あ、紅白出てなかったんだ、あの人。
うん、あの、なんか、和田アキ子に喧嘩売ったんだかなんか知らないけど、
うん、
なんか何年間かずっと干されてて、で、あの、ニコニコ動画で細々と活動してたらしいんだよね。
あ、そう。
まあ、細々とっていうか、ニコニコ動画では結構、まあ、人気があったわけなんだけど。
へー。
で、今年っていうか去年か、紅白にこう、復帰して。みたいな、そういうストーリーがあったらしいですよ。
テレビの方が、テレビが偉いからな、日本は。
そうそう。
それがそもそもダメなんだけどね。
うん。
うん、YouTube とかニコニコ動画で、普通にこう、食っていけるっていうかね。やっていければ。前も言ったっけ？言ってないか。僕がよく見る、YouTube の、チャンネルがあってさ。
うん、
それは、もともと MSNBC のアンカーだったやつが、辞めて、自分でテレビ局作って、やってるのね、
うん。
で、テレビ局作ってってやってるって言っても、まあ、あれだよ。一人、二人で始めて、で、今は100人ぐらいいるのかな。
うん、
でも別にテレビ局って言っても何もどこにも放送しなくて YouTube しか放送しないんだけど、
うん、
YouTube でもう番組を5分から10分ぐらいの番組を毎日20本30本とこう上げていくっていう感じ、討論番組なんだけど基本的に、
うん
うん、討論番組っていうのがよくわかんない、まあ、ずっとパーソナリティが 2,3 人でずっといろいろ喋ってるだけっていうね感じのやつなんだけどさ、そういうウェブサイトとかのそのマーチャンダイスとかで普通にこうやってて、
うん、
それでやっていけてるからね、もう全然余裕で。
うん。
うん、で、だからその人は、その MSNBC っていう、その、ね、テレビ局のアンカーで、それなりに人気があった人なんだけど、そこでいろいろとこう、自由なことが言えなかったりとか、それで喧嘩になって辞めちゃったんだけど、
うん、
で、自分の言いたいこと言いたいからって言って自分でやってて、それでやれるからね、
うん。
うん。そういう風になっていけば、テレビ局の言いなりにこうなんなくて済むっていうね。
確かに。
うん。
何、じゃあみんな YouTuber になればいいって話なの？
YouTuber になればいいって話。そういう話になっちゃうね。
ああ、うん。じゃあ、広島さんの息子も正しい選択を今しようとしてるってこと？
そうだね。今のところ、そっちの方向に未来は向いてる可能性があるね。マジでか。
マジか。
ありえないけどな。
いや、でも YouTube で広告収入っていうのとちょっと辛いよね。
うん、それだけでは難しいね。だからそこのサイトは、ウェブサイトの方に行くと、YouTube で上がってないやつもたくさん見れて、
うんうん、
なので、そのファンになると、ウェブサイトに行くようになると。で、ウェブサイトに行くようになると、T シャツとか、マーチャンダイスがいろいろ売ってて、
うん。
でっていう感じだね。
やっぱじゃあ、リビルドも T シャツとか売らなきゃダメだな。
T シャツはもう、売んなきゃ絶対ダメだよ。エピソード1から全部、その、あれだよ、小ノートを背中にこう書いて、まあ胸でもいいんだけどさ。そしたらもう、だって130枚買わないといけなくなるからね。
ああ、毎回違うやつね。
もちろん、だから小ノート書いてあるからさ。
いいね。
コアな人全部買うよ。僕10枚ずつ買うよ、全部。
ああ、いいね。確かにそうやってこう、なんだ、コンプリートしたくなるっていうのは重要だよね。
うん、コンプリートさせるのは大事だと思うよ。
なんか日本ではそういうそのコンプリートしないと意味がないものを売るのは違法なんだよね。
え、そうなの？
うん。
社交心煽っちゃダメってこと？
そうそうそう。なんか絵合わせなんとかっていうらしいんだけど。
へー。
まあ例えば AKB とかで CD をまあ20枚買うとその絵が完成しますみたいな、そういうのはダメなんだって。
おー、おー、そうなんだ。
うん。
へ、
1枚1枚でだから機能してれば問題ないから、まあ、T シャツエピソードごとに違う T シャツで別に1個1個で完成してれば何の問題もないと思うけどね。
まあそうだよね。っていうかさ、うん、ドーナツ買ったらスタンプ押してくれるって、スタンプが20個貯まったらマグカップもらえるって、何が違うのそれ。
それはいい質問だね。
ミスタードーナツのマグカップめちゃくちゃもらったよ、それで昔。一個買って一個スタンプつけてもらってって。
確かに
ね、うん、それと同じじゃない？社交者煽られまくってドーナツ食べまくったよ。
まあそうか、それでしか手に入らないってなるとちょっと微妙な感はあるね。
うん、出るたんびに欲しくなっちゃうからさ。
うん、
ねえ、だってそれレアアイテムじゃん、
うん、
ミスタードーナツって書いてあるマグカップとかさ、コーヒーカップとかなんてね、それ、うん、その次の機会になったらもう違うものになっちゃってるわけだからさ。
そうだね。
めちゃくちゃ欲しくなって何回も買っちゃうよ、それ。
まあなんかその、なんだろうな。別にそれはなくてもいいものだからいいんじゃないの。
まあ、そうか。
その中に機能と、買った時にそれが入ってるっていうことではないから。
そうか。
いいんじゃない？
いいのかな？
いや、昔よくあったじゃん、その、食玩みたいなやつでさ。
うん。
その、お菓子なんだけど、上に、箱がまたついてて、そこに、まあ、ね、プラモデルとか消しゴムみたいなのが入っていて、
うん。
それをいっぱい買わないとね、組み合わせられないみたいな、昔あったと思うんだけど。
え？いくつも買わないと作れないの？
作れないっていうか、なんかこう、なんか、戦隊ものだったら、一つのキャラクターしかないから、こう何回も買わないと違うキャラ揃えられないとかさ。
またミドレンジャーかよ、みたいな感じの。
そうそうそう。そういうのあったよね、うん、だそういうのをまあ抑制するためなのかな、わかんないけど、
うん、でも T シャツはいいでしょ。
まあ T シャツ1枚で完結すればいいと思うよ
ね。T シャツの生地をなんか袖だけとかさ右の袖左の袖ってバラバラに売っちゃダメだけど。
そうだね、
うん、エピソードごとに売るのは
いいかも、
うん、
作るの大変だわそれ
大変だよ。それはそうだよ。それはだって儲けようと思ったら、そんな簡単に儲けようと思っちゃダメだよ。大変な思いして汗、額に汗かいて、うん、人様のお金もらうわけだから。
確かにね、
うん、
そう簡単にチャリンチャリンやっちゃダメなんだよ、ね、
ダメダメダメ、うん、まあ枚数も限定でね
限定まさにそこでまた社交心を煽る。
社交心煽る、うん、100枚しかないよっていうふうに言ったら、
うん、
ね、みんなこぞって買うしかないでしょ。
確かに、
うん、特に気に入ったエピソードのやつは値段がすごい上がって、もう次の日からもう eBay 出てるよ
確かにね、いい、うん、そうだね、エピソードごとの人気が違うからね、
うん、違う、うん、
タイトルがちゃんとフロントに入っててね。
そうそうそう、
うん、
いいね、その T シャツ欲しいな
レアなやつとかあるんでしょ。
うん、絶対あると思う、
うん、あ、今ツイッターで来てますけど、ランダムなものをコンプリートしたらっていうのはダメ。だからソーシャルゲームのなガチャみたいなやつで何回もやらないとこう機能が揃わないみたいなやつはダメっていうことなんかな。
うん、なるほどね。
うん。あ、ドーナツのミスタードーナツの景品はランダムではないから大丈夫。
ああ、なるほど。
だから例えばそのドーナツ1枚買うごとにサイコロを振って、でそれがこう6個揃ったらもらえますとかだとダメなんじゃない？
うーん、なるほどね。
ちゃんと 6例えば6枚、6個買ったらもらえますって決まってればいいんだけど、6個買うんだけど6回そのサイコロを回すとかくじを引かないとダメですって言うんだとダメとかなんかな。
うーん、なるほどね。まあランダム性があるっていうのが多分良くないんだろうな、うん、何度もやっちゃうもんね。
そうそうそう、
次はいけるかもっていう。
うん、
うん、
あとソーシャルゲームとかだとまあ問題なのは、ランダムって言ってるけど本当のランダムなんかなっていうのはさ、使う方としてはちょっと気になるよね。
そうだね。
なんかパチンコとかもそうだけど、なんか釘とかに細工してあるんじゃないのっていうのを思っちゃうからさ、そういうのが嬉しそう。
確かに、確かに、うん、まあでも T シャツにはランダム性はないからね
ランダム性ないちゃんとこうエピソードごとに決まってね、なるしね、
うん、
うんうん、確かに
いいな、その T シャツ早くやった方がいいよ。
そうだね、
うん、
うん、やろうやろ
う、うん、
まあステッカーと T シャツとね。
そうだね、うん、
まあ日本で作ってやっぱ日本のから買う人が多いと思うから、
うん、
まあ US とか UK とか分かんないけど、そういうオンラインでプリントしてオーダーした人にこう直接配送するサービス結構あるんですよね。
あるね、
うん、で日本でもいくつかあるっぽいんだけど、まあなんか在庫を持たなきゃいけないとか、他の配送は他の会社がやらなきゃいけないとか、いろいろなんかあってね。
まあそうなんだ、簡単にできる感じではないんだ、
う
ん、
そうかな。まああんまりちょっとよく調べてないんですけど、あんまり今んところ見つけられてないですね。
T シャツ文化じゃないかな日本は。
ほう、
アメリカと比べると。
うん、
T シャツ
何文化っすか。
何文化だろうね。スーツネクタイ文化
まあスーツにはロゴ入んないからね。
でもネクタイには入るよね。
ああそう、
ネクタイに文字書いてあってもいいよね。
うん、まあそうだね。ネクタイピンとかね。
いやいや、ネクタイそのものに字が書いてあってもいいでしょ多分。
うん、そうかな。
変なネクタイだなと思われるけど。
そう。
スーツにはちょっと入れにくいけど。
そうね。
うん、あんまりそうだな、スーツ着てる人が多いからな。 T シャツでフラフラしてる人たちは学生とかって感じだもんな。
うん、まああとはまあスタートアップ系のエンジニアとかはね、みんな、
うん
うん、T シャツとかだけどね。
あ、そう、
うん、
T シャツ買って集めるっていう感じの文化だっていう記憶はないけど、でもまあ買うよね。
そうそうそう、
うん、売ってあればね。
うん、まああとはステッカーとかだとそのラップトップの裏に貼ったりとか。
そうだね、
うん、できるから、
うん、それはもう簡単にやるべきじゃない。
やるべきだね。
うん、
うん、
エピソードいくつまで書いてあるの。一枚のステッカーに。
まあ、あの、確かジョン・グルーバーの、Daring Fireball とかも、確か1年に1回とか、T シャツ売ってるんですよね。限定で。
やってたね、確か。
うん。まあ、なんかこう、たまにしかやんないから、それこそ、限定感があるというか、
うん、
そういうのはあるけどね。
まあ、年に1回は売った方がいいでしょ
う。うん。
最低でも。
そうだね、今年やりたい。まあ、スポンサーの人も徐々に増えてきたから、うん、スポンサーの人、こう、中心にね、限定、で買えますみたいなのをやると盛り上がりそうだよね。
そうだね、
うん、
うん、そうだね。メンバーの人を優先的に買えるとか、
うん、そうそう、そんな感じで、
ね、それはいいね、
うん、うん、ですね。
何の話を、
なんかもう一個ぐらいあるかな、
してなかったかな。
この5囲碁の話ですね。
ミアンって囲碁できる？
できない。ちょっとルールはなんとなくわかるけど。
なんとなくってどういう。
え、わかんない。五目並べみたいなもんかなって勝手に思ってるけど。
全然違うよ。バカにしてんの。バカにしてんの、
まあ、いい。まあ違うのはわかるけど。
五目並べって、もう話にならんな。
いや、でもなんかその、囲んだりするわけでしょ。
囲むっていうかね、陣地を取るんだけどね。
うん。
自分の陣地をこう、作ってい く。
はい。
で、相手に囲まれると、自分の石全部取られちゃう。ので、囲まれないように陣地を作る。
うん。
で、全部囲まれちゃうと取られるんだけど、相手の陣地の中の一個だけ空いてる目のところには入れられないっていうルールがあって、で、入れた瞬間に取れるんだったら入れれるんだけど、っていうことなのね。なので2個目があると取れないのよ。そのだから8って書いてあると、その 8は周りを全部囲んでも取れないわけ、
はい、
2個目があるから。で0って書いてあると、例えばね、0の周りを全部囲んで真ん中に石ポンって入れたら完全に全部囲ったことになるじゃない、
うん、
なので取れるっていう感じなんだけど、そうやって2個以上目がある状態を内部にこう作りつつ、どんどんこう自分の陣地を広げていくっていう感じなんだけど、簡単に言うと。
はい。
まあ、囲碁あんま人気ないのかな。将棋の方が分かりやすいもんね。
将棋の方が分かりやすい。
うん。
で、それでまあ、なんで話題かっていうと、この Google の作った AlphaGo っていう、まあ、ソフトウェア。
すごいね。
まあ、これ棋士でいいんですか、囲碁も。
棋士。
うん、プロ棋士に。勝ったんですよね。
そう、ヨーロッパチャンピオンの、うん、ヨーロッパチャンピオンだからね、まあまあ強いよ。
うん。
まあプロには勝てないって思われてたからな、まだあと10年ぐらいは。
はい。
うん。それが勝っちゃうんだから、ちょっとびっくりしたね。
これはどういう手法を使っているんですか？
囲碁はね、将棋と違ってね、その局面で、こう、どっちの方がいいかっていう、その、形勢判断がすごく難しいのね。
うん。
駒の価値とかないからさ。
ああ。
将棋だったらさ、飛車とか角はすごいいいわけじゃん。
はいはいはい。
ね、歩とかに比べると。だけど、囲碁って全部、黒いか白いかしかないからさ。
うん。
うん。まあ、全然こう、どっちの方がいい状態なのかっていうのを計算するのが、まず基本的に難しいのね。
うん。
なので、どうやってそのどういう手をやればいいかっていうのを考えるかっていうと、最後まで適当にランダムにダーって置いてみて、それ何回もやるとすごい勝った方、すごい勝ちやすいパターンになってるかどうかっていうのが、まあランダムにわかる。
うん。
モンテカルロって言うんだけど、
はいはい。
モンテカルロって、まあこれを今ライブで聞いてる賢明なリスナーの人はみんな知ってると思うけど要するにランダムにこうダーツをバーってこう打って、で大体こうよく出される例だと、そのパイ円周率を出すのに、はい、ランダムにこうモンテカルロを使って 出すっていう実験とか時々やってるんだけど、どういうことやるかっていうと、パイだから、正方形、横が例えば2メートル、縦が2メートルの正方形だと半径が 1メートルだから、だから2メートルかける2メートルの正方形の中に円を描いて、すごい遠くからダーツを、例えば4000本その四角の中に打ったら、円の中には3141本ぐらい。
うん、
まあ、ミヤンはゆとりだから大体3000本ぐらいって言うと思うんだけど。
ゆとりじゃないっつ
うの。ゆとりじゃないか。ゆとりの皆さんは3000本ぐらい。うん、我々は3141本ぐらいっていうふうに習ったんだけど、
うん、
その円の中に偶然、本当にランダムに打てば、まあそのぐらい入るだろうと。で、数を増やしていけば、どんどんどんどんその、パイの数に、パイの比率に近づくはず。
はいはい。
ランダムだからね。っていうのが、まあアイデアなんだよね。
うん、
なので、それを5、以降に応用して、まあ、とりあえずランダムに全部最後まで打っちゃうと。将棋、まあ一応、まあルールのこと言っても、まあしょうがないんだけどさ、まあいろいろと、こうとか、主張とかいろいろ難しい問題あるんだけど、とにかくまあ、最後までダーってやっていくっていう、全部打ってみちゃうと。
うん、
そうしたときに、それを何回もやって、まあ100回やって、そのうち90回勝ってたら、この状況はすごいいい状況だと。
うん、
何やっても勝ち目が多いわけだからっていうので、形勢判断をするっていうやり方をするのね。基本的なアイデアはそれなんだけど、本当にランダムにやると全然強くなんなくて、
うん、
まあまあ強いんだけど、そんな強くなんなくて、まあランダムと言いつつも完全なランダムじゃなくてっていうので、どういう手をやればいいかっていうのを、まあ、まあ、プロ棋士みたいな手を真似てやるっていう。で、
うん、
そういうのがまず学習させて、プロ棋士っぽく打てる。プロ棋士のとの打つ、将棋は指すって言うんだけど、囲碁は打つって言うんだけど、
はいはい。
囲碁をこうプロ棋士っぽく打てるようにっていうのをまず学習して、で何パーセント高かったかな、 56% か 57% ぐらいの確率で将棋囲碁の棋士みたいに打てるようにまずしたと。
57% って書いてますね。
うん、あ、 57%、うん、
今までの手法だと 44% だったのが、この新しい Google のやつは 57% になったって書いてます。
うん、まずそこが偉いんだけど、そこまですごく確率を上げるってこと自体がまず偉いんだけど、それが終わった後に、今度はそれを使って、その最後まで、最後までじゃないや、それを自分たちの作ったアルファ号同士を対局させて、で、何度も何度も対局させて、強化学習するっていう。
うん、
強化学習っていうのは、まあ、答えをこう、なんだろう、スパム、メールとかだと、これはスパム、これはスパムじゃないとかって、その、
はい、
答えを上げて、その答えになっていくよう、答えになるようにモデルを作っていくんだけど、そうじゃなくて、自分で全部やらした結果を自分にフィードバックしていくっていう、
うん
う
ん、
フィードバックループを作って、モデルを作っていくんだけど、それをやって、めちゃくちゃ数の力でやりまくって強くなったってことなんだよね。
うん、
なので、これは本当に強いんだと思うよ。
うん。
うん。で、実際、市販の囲碁ソフトに499勝と書いてあったかな ?1 回しか、500回って1回しか負けてないとか書いてあるから。
そうだね。
それは凄まじい強さだからね。
うん。
これはだから、ちょっと、やばい。と思ってるけど、でも勝ったのが、一応、その、ヨーロッパのチャンピオンとはいえ、囲碁世界一ってわけじゃないんだよね。
うん。
なので、来月、3月、何日だったか、8日、9日だったかな ?3 月9日か。3月9日に、韓国のイーセドルっていう、まあ、ずっと世界一を取ってた人。
うん。
最近は2位になったりとかしてるんだけど、まあ、ほぼ世界一と言って間違いじゃないっていう天才がいるんだけど、そいつと5局やるっていうね。1億円かけて。
展開が早いね。
早い。すごい。
日本の電王制なんてもう5年、6年かけてまだハブ出てきてないのに。
ね、ゴミだね。
もったいぶってもったいぶってって感じじゃん。
うん、将棋はもうやってる人たち自体、まあゴミだしな。本当に。
まあ、権益があるからしょうがないね、既得権益が。
うん、まあ、
守らないといけない。
な、うん、で、まあ、勝っても負けても、これはさ、科学的なね、話をしてるんであって、
うん、
その、なんか、人間の方が偉いとかどうとかっていう話じゃないからね。
まあ、そうだね。純粋にその、うん、科学的な興味というか。
そうそうそう。で、うん、まあ、それで人間、イーセドルにもし5局やって3局とか勝ったら、それはやっぱりすごい科学的なね、進歩だからさ。
う
それは何に応用できるか分かんないけどさ、まあすごいことだし、まあ本人負けるとは思ってないだろうけど、まあまあいい勝負しそうだし、一応なんか囲碁界の人たちの見立てではまだイーセドル圧勝するだろうと言われてるんだけど、
うん、
うん、でもまあね、相手疲れないしね、
うん、
体調とかないし、
そう、時間が長くなればね、まあこの間の将棋の話じゃないけど、
うん、
人間ミスする可能性が増えるわけだからね。そう、
対局疲れるからね、集中しててさ、うん、1週間ぐらいで国局やんなきゃいけないから、まあまあ疲れるし間違えることもあるから、どこまでいけるかすんごい楽しみだね、
うんうん、これ作ったのは結局その前にも DQN っていうなんかゲームエンジンのやつがあったけど、
ドキュンね、
うん、ドキュン Google が買収したディープマインドっていうところが作ってるんですか、これ。
そうそうそう、
うん
うん、だから Google って言っても、まあ、Google のが偉いわけじゃないと思うんだけどね、
うん
うん、マシンは多分すごい使わせてくれてると思うけどね、
はいはい、
この人たちだけで何千台とか使えないけど、多分 Google のね、マシン使っていいよって言ったら、
うん、
多分1000台2000台ぐらいのマシンなんて好きなだけ使えるからさ、
はいはい、
うん、それで多分ものすごい数のマップリデュースを走らしてとかいうことでやったのかなとか思うけどね、
うん、やっぱりその Google に買収される小さいベンチャーとかスタートアップとかっていうのは、やっぱそういうふうに資源が無限に使えるよっていうのも結構アピールだったりするんかね、やっぱり。
じゃないかな、
うん、
だって僕がいた時でさえもなんか、僕はたまたまサーチだったからさ、
うん、
数すごいたくさんね、1000台2000台とか使ってもよかったけど、ヤフーのその時友達に聞いてもね、100台借りるだけでもすごいこういろんな林業を通さなきゃいけなくて大変だとかさ
、うん、
言ってて、僕なんか何にも考えずに適当に使ってバンバン他の人のプロセス殺しちゃって僕サーチだとさ結構だ高いのよ、プライオリティが。
あ、
だからそういうそれをもう、ね、最大限に活用っていうわけじゃないけど、死なないふりしてどんどん使ってプロセス殺してて怒られてたね1000台2000台とか使えるしね、本当にいくらでもマシンの数は使えて、それを1週間2週間とかずっと1000台ぐらいずっと使いっぱなしとかね、
すごいな、
うん、1ヶ月間ね2000台とか3000台ぐらい使って回したことあるよ1ヶ月ぐらいずっとすっごいクオリティ、プライオリティ高くして、
あ、それでやって森田さんのプロセスとか殺されるわけで
しょ、う
ん、
そうそう、そういう感じ何やろうとしても全然使えない、そこの、あのクラスターも僕がもう何千台も2500とか3000台ぐらい使っててすごいなっていう世界だけどね、
すごいね、
うん、それでなんか過去何年分の全てのサーチのなんかログとかを全部解析してとかやってたけど、こんなことが許されてる、できて、それでできた結果がすごいいいもんができちゃったら、それはなかなか勝負するのは、普通の勝負のはもう無理だなっていう感じだよね。
あ、
うん、
僕もなんか最近開発環境、基本ラップトップで VM 動かすんだけど、最近EC2 とか Google クラウド、クラウドコンピューティングプラットフォームかな、でも動かせるようになって、
うん、
一応その環境を作ったんですけど、そのインストラクションのウィキページには、夜帰るときはインスタンスを落としましょうって書いてあります。まあ使わない、デベロップメントにしか使わないんで、ただインスタンス差し上げててもお金かかるだけだからね。まあまあわかるんだけど、
うん、
それは面白かった。
まあ、ディープマインドの人らも、まあ好きなだけ使っていいからって言われたら、
そうね。
うん、そりゃ美味しいよね。で、なんか多分しろって言われる、ああいう人たちだから多分、プロダクトを買われたってことじゃないからさ、
うん、
なんかしろって多分あんま言われないだろうし、うん、で囲碁やるとは思わんかったけどな、すごいな囲碁。
囲碁っていうのはでもどうなん、その計算量はやっぱりすごいわけでしょ、
うん、だから普通にやったら囲碁はちょっとね、普通のそのツリーを作っちゃうともう無限すぎるからさ、宇宙のね、原子の数よりも多いぐらい組み合わせがあるらしいし、
なんか10Google って言ってるのね。その Google っていうのはあれでしょ、10の何乗だか知らないけど、
100個、
そう、テラとか、うん、ペタとか、もっとそのすごい先、
うん、
でそれぐらいの数があるって言ってたよね、
う
ん、うん、
いやありえないと思う。一つの局面でだいたい200手ぐらいあるのかな。で 19×19 だから300いくらだろう、360ぐらい、
うん、
8080だから360かなぐらい あるわけだからね。情ってことだからね。
うん。
まあ、ありえないよね、普通にはね。うん、でも、囲碁は、将棋と違って、こう、ルールを説明しやすいっていうか、
うん。
こう、見た目がさ、将棋だと漢字読まないといけないけど。
そうだね。あと、確かに、なんか、将棋って結構、まあ、例外っていうかさ、その、歩を打って、積むのはダメとか。
うん、そうだね。
あるじゃん、なんか。
まあ、そういうのも一応あるね。
うん。
うん、
からなんかその辺もあるのかな。なんかでも山本一成ってあのポランザ作ってる人、
うん、
あのツイッターフォローしてるんだけど、なこのニュースを見てなんかポランザもこういう風にしなきゃいけないみたいな書いてたよ。
うん、ポランザはもう自分であれだもんね、強化学習とかして やってるもんね。もう本当にその先をやっていくしかないだろうね。それ以上強くしていく方法がもうないから、
うん、
うん、大変だなと思うけど、あの人確か囲碁五難座とかってなんかやるとか言ってた気がしたけどな。
そうなんだ。
うん。でも、なんかやろうと思ったらもうこのニュースだから、がっかりだろうね。
まあ、どうなんかね、二つ別にやる必要ないと思うし。
うん。
まあ、でも将棋だけではちょっと先細りだっていう考えもあるのかもしれないけど、
ね。いや、そうなんじゃない、うん、まだ勝ってなかったからね、プロに。
ああ。
うん。だプロに勝ってないんだったら、ポランザでこう、得たね、知見を利用して、囲碁でもなんとか頑張って、
うん、
最初にプロに勝つのは俺だっていうモチベーションがあったかもしれないけど。
あ、それ前の話ってこと？
うん。でもまあ、Google みたいな、そんなね、勝つ、出したり、ね、数の暴力を全面的にね、正当化する人たちにこうやられちゃうと、まあ数さえあればいいってことではもちろんないんだけどね。
うん。
クラスタリングするのも結構、これは難しい。ので、まあ、いろんな技術が あって、大した人たちが本気でやってこういう結果になったんだろうけどね。
うん、
いや、でもすげえな。囲碁かと思って、囲碁なんてあんまりこう、認知されてるっていうふうに思ってなかったからさ、欧米で。
うん、
まあ、好きな知り合いは結構いるけど。
あの、ヒカルの碁がすごい人気あるんですよね。
うん、あ、そうなんだ。
うん。いや、意外とあれで囲碁に知ったっていう人は結構多いっぽいですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
光の子って漫画だよね。
漫画、ジャンプのやつですね、多分。
うん。それなのに、ミヤンは囲碁知らないんだ。
知らない。日本人の方がむしろあんま知らないっていうことはあるかもしれないね。
うん。囲碁難しいけどね、確かにね。
うん、なんか。
将棋よりもだいぶ難しい。
そう、チェスとか将棋とかって、そのさっきも言ってたけど、その、一個一個の駒に役割とかがあるんで、なんか、見たときに、そういうのを、考えやすいってなんていうのかな。
そうね、僕ね結構囲碁上手なんだけど、だけどどうやったら囲碁強くなるかよく分かんないのよ。
お、
将棋とかみたいになんかリズムでこう考えにくいっていうか、
はいはい、
うん、すっごい形っていうか感覚的にこうやれるんだけど、だからね難しいんだよね。なんか文学的なんだよねなんかすごく、
うん、
うん、僕たまたま小学校の時にあの、怪我して入院することがあってさ。
はい。
で、一週間入院したんだけど、入院してた時のそのベッドの、隣のベッドの人が、囲碁の先生でさ。
へぇ。
で、一週間その、いて、二日目ぐらいに、なんか、パチンパチン隣でやっててさ。で、見たら囲碁やっててさ、ああ、囲碁、初めて見たなと思ったら、教えてやるわって言われて、それから一週間その先生に囲碁を教わって、それから囲碁をやるようになったんだよね。うん、で囲碁の方が先に親父に勝てるようになったから、囲碁の方が僕は多分得意なんだと思うんだけど全然なんかこう分かんない。将棋みたいにこう自分の中でこう強くなってる実感っていうのが周り持てなかったりとか、説明がすごく難しい。感覚的にこの方がいいんじゃないかなっていう風に指していくと、すごくこう後々こうやっぱり間違ってなかったとかあるんだけど、まあ、詰碁とかはね、そういうのはあって、そういうのは分かりやすくて練習すると自分が上達してるの分かるんだけどさ、普通のやつはね、時間もものすごいかかるしな、
うん、
将棋とかはさっさとさせば終わるけど、囲碁はなかなか終わんないからね。
あ、でもなんかルールがあるでしょ、その、早く終わらせるっていうか、ある条件からやるみたいなのもあるよね。
うん、ある条件からやるっていうのもあるし、まあ19じゃなくて13とか9とか、小さい番でやるっていうのも、
うん、
まああるっちゃあるけど、なかなかね、
うん
うん、やろうって言ってなかなかやる感じはしないな。
ね。
持ってこようかなって思ったこと一回あるんだけどさ、実家から。大きい盤があるからさ、重たいんだよね。
でっかいもんね。
でかい、
うん。
諦めて持ってこなかったけど。
でもこれだからその囲碁は世界的にある程度注目あるから Google がやったりとかしてるけど、その電王星とかも Google が出てきてわーとかやったら完全に負けるわけじゃん。
もう勝ち目ないよね、それはね、うん。だって東大がだってさ、何百台使ってやってさ。
そうそうそう。
ねえ、それで三浦が手も出、ま、足も出なかったのはさ、もうそれでやっぱり結果出てると思うけどね。
うん、そう、だから次の回からはそういうふうにネットワーク使っていろんなクラスター組むの禁止ってなってるもんね。
うん。
だからもうそこでもうそういう制約がついてる時点で、普通の勝負じゃなくなってるからな。
そうね。
うん。
まあ、やってる人の数も少ないし、参加、ね、コンピューターでやろうっていう人の数も少ないし、
うん、
まあなんかあんま科学的なところに行かないんだろうね。うん、
まあでも Google でこういうのをプログラミングしてる人も多分いるんだろうからさ、例えば特に日本とか、
うん、
まあそういう電王戦のコンピューター版の方のトーナメントとかに、まあ一般参加しててもおかしくはないんだろうけどね。
そうね。
うん。まあ来月にあるのか、その。世界一、世界チャンピオンとの対決、
うん、
うん。韓国が強いんだね。
韓国と中国がめちゃくちゃ強い。もうなんかね、なんて言うんだろうな。もう朝から晩まで囲碁しかやるな、みたいな感じの、もう特訓っていうか、
うん、
とんでもない特訓の教育、英才教育をするんだよね。で、それで這い上がってきたやつをさらに鍛えていくっていうやり方なので、天才がまあ出てくるよね。
うん、
数が多いから、うん。で、短い時間でこう、だ日本の場合は好きな人がやってて、好きな人が すごい強くなって、その中から天才が出てくるんだけど、中国とかもう韓国とかは親がもうやれって言ってやらしてっていう人数がもうものすごく多い、最初から。
うん、
でその中ですごいやつだけまた引き抜いてやっていくから、ものすごい強いね。日本はもう、井山とか、まあ一応、ね、七冠とか取れそうだとか言って、久しぶりにこう天才とか言われてるけど、
うん、
まあいい制度のとこには勝てないもんね。
そうなんだ。
うん。多分、世界的に見たら、10本指にはもちろん入るけど、トップのやつにじゃあ勝てるかって言ったら、まあ勝てないよね。
うん。
うん、
まあ競技人口が違うっていうのもある、
ね。競技人口がもう違う。うん。うん、天才性のそのレベルがもう本当にすごいから、うん、やっぱり向こうは
まあプロになってどれくらい稼げるかとかがないと人口は増えないしね。
そうだね。
うん、
うん、あとそれでしなんかリスク、日本みたいにこう安定してる社会だとね、そこに突っ込んで失敗する確率に行くのはまあまあない、そう、バカバカしいでしょ。いくら田舎にいても。
うん。
田舎にいてもちゃんと真面目にやってね、都会の大学行った方が、普通に生活できる確率圧倒的に高いもんね。
うん。まあそういう意味では将棋とかもそうだしね。
うん。
やってる人はすごく珍しい人っていうか。
そうそう。うん。本気でね、やる人はね、ちょっと変な人だよね。
そうだよね。
うん。
一般的に見て、よ、なんでやろうと思ったんですかっていうのは言いたくなるよね。
うん。だよね、ほんとね。おじいちゃんに足縛られてもう将棋しかさせなかったんですみたいな、そういうなんかストーリーがあってもおかしくないと思っちゃうけど、まあ中国とかね、韓国だとリアルにもうこいつは頭いいからやらせよって言って、囲碁でもしチャンピオンになったらそりゃものすごい儲かるから、うん、
でもそれもすごく限られた人数でしかないわけでしょ。
もう、ユーチューバーになる方が多分まだいいぐらいだよ。本当に。ユーチューバーで成功するよりもまださらに大変な気がする。
そうだね。
うん。
うん、
それぐらい無茶だと思うよ。やってる人は多いのにもかかわらず、成功で全くなかなかできない。本当に天才じゃないと無理だからさ。
そうだよね。
うん。なんかちょっと面白いギャグを、マスターしてなんかできたからたまたまこうヒットしちゃったみたいなことないからね。
たまたま YouTube で20万再生したとかそういう話じゃないからね。
うん、ほんとそんなことはね、起きないからね、実力の世界だからさ。一回も偶然では勝てないからね。うん。そこに突っ込むっていうのはまあすごいけどな。うん、まあ、中国になるか韓国になるかわかんないけど、まあ、イーセドルの方がまあ、よかったんだろうな。まあ中国じゃあやりにくいかもしれないけどね。
うん、
いろんな、Google 自体が、ね、ちょっと、中国政府 とはうまくね、仲良くはないだろうし。
なんか YouTube でリアルタイム配信するらしいんだけど。
うん。
そういうのも韓国の方がやりやすいだろうしね。
そうだろうね。うん、YouTube、そうか。その時点でもう中国でやれないかもね。リアルタイムでは。
やっぱり韓国ってそのなんだ、e スポーツみたいなので、そのビデオゲームのトーナメントとか、うん、そういうのも人気あるし、なんかそういう土壌はあるのかもしれないな。
うん。まあネットはね、すごいネットを利用するっていうことに関しては、
そうそうそう。
トップレベルでしょ。うん、多分ね、世界的にもね。
スピードも速いしね。うん。インフラもちゃんとしてるから。
韓国の人、Google 知ってるかどうか知らないけど。
みんな、なんだっけ、ネイバー、
うん、
うん。とか使ってんかな。
なんだっけな、忘れちゃった。うん。
なんか D で始まるやつだよね。なんか、前 Google じゃないや、韓国旅行行った時に、Google マップスは使えないよって言われて、なんか違うやつを教えてもらった。
全部、Facebook とか Mixi とかの世界だからさ、
うん。
韓国は。
そうね。
外に物がないから、クロールしても検索するものがないっていう。
ね、
知られてないだろうけど、うん。まあ、楽しみだね、3月。3月は楽しみだよ。スーパーチューズデーもあるし。
ああ、政治、
うん、うん。来週、再来週かな、スーパーチューズデーで、いっぺんにたくさんの州が、いっぺんにこう投票するのも楽しみがあるし。
うん。
うん、イーセドルとの対局もあるし。3月はいろいろありそうだね、楽しみ
だね。楽しみだね。
うん、夏時間も始まるし。
そうか。なんかもうずっと夏時間ないような気がして、でも日本とのやりがやりづらくなるんだよな。
そうなん？1時間、ま
あ、進んじゃうから、うん。
ああ、そうか。1時間じゃあ日本の時間が戻るんだ。
そうだね。だから向こうで9時だったのが、今4時だけど、
うん、
こっちの5時、午後5時になっちゃうよね。
そうか。ってことで4時にやると日本は8時になっちゃうんだ、朝。
そうだね。うん。まあ、このポッドキャストもそうだし、あとは、なんだろう。そのミーティングとかね、日本の。うん。被る時間が少なくなるよね。あ、そうそう、ツイッターで今あります。ダウムっていう、韓国のサーチエンジン。DAUM。
うん。
うん、なんか、ここが、その、まあ、Google みたいにっていうか、いろんなサービス出してて、ブログとか、検索とか、マップとか。で、みんな、その、韓国の友達と、レストランの役とかするとみんなここのマップの URL 送ってくるね。
ああ、うん、なるほどね。
でも全部、なんだっけ。文字が読めない。難しいっすよ、
うん。ハングルぐらいは読めてもいいと思うけどね。
ハングル、ハングル、そう、うん。
うん。
まあ、ルール簡単だからね、ハングルはね。
うん。
一回、覚えたんだけど、すぐ忘れちゃった。
うん、僕も一回覚えたけど忘れちゃったな。
うん。
役に立たないからな簡単なんだけど。
韓国に行っただけしか役立たないからね。
そうそうそう。うん、で、韓国もそんなに行かないからな普通にもう。
うん。
韓国人、というか韓国語とか韓国文化が世界に少なすぎるね。
うん。
なんかメリットが足りない。
うん。
日本語的には簡単だからさ、一番簡単な外国語だからさ。
そうだよね。似てるよね。うん。
日本語と文法もほぼ一緒だし、手に法もあるし、日本人が作った単語を韓国読みしてる単語ばっかだからさ、
うん、
最近の、ね、明治以降の、こう、日本語の単語とか全部韓国、まあ韓国も中国もね、日本人が作った熟語っていうか、
うん、
言葉使ってるから、簡単なんだけど、覚えてもな。
そうなんだよな。
うん。覚えても、あんまり役に立たないからな。なんかすごいこう、覚えたいっていう感じにならないね。
うん。まあその韓国政府のあれかもしんないけど、K-POP で、YouTube ですっごい再生数とかなって、そうやってこう韓国文化に親しみを覚える人が、まあ、増えればね、
うん、
その使う人も増えるのかもしんないけど、まあ、そっから先行かないからな。
K-POP なんて言ってさ、別に、日本と変わらんもんな、大して。
変わんないね。
うん、
まあ、基本普通のなんか EDM と、まあ、女の子が出てきてやるっていう感じだもんね。
うん。音楽的には、まあ、欧米化がさらに進んだ、日本の、
そうそうそう。
音楽って感じだし、うん、そうそうそう、ドラマは80年代のトレンディードラマ。もうちょっとかっこいい人がやってるっていう感じだしな、 まあ、ダメとは思わないけどね、全然ね。いいとは思うけど、なんかモチベーション的にこう。
あえてそれを見ようとは思わないよね。
うん、あえてなんか行く理由が特にない、うんうん。
確かに。
韓国と日本の違いがよく分かってないアメリカ人の友達にさ、で、なんか韓国ドラマ最近ハマってるっていうことを時々言われるんだけどさ、
うん、
それ僕に言っても、何、どうしてほしいのっていう感じなんだけど。
知らんしっていう。
知らんし、それ、みたいなさ。知ってるこれすごいいいな、これとかってさ、韓国ドラマ嫁さんと見てもうずっと見てんだよとかって言われてさ、何言ってるか全然わかんないんだけど、何度も言うけど、僕は日本のことしか、日本のこともよくわからんけど、韓国のことは何も知らんからって。近いけど韓国と日本は、
うん、
そうだそうだって、ああごめんごめんそうだっただ毎回毎回もうそうってお約束のように言ってるけどね、
うん
うん、あんまり区別ができないからね。
そうね、
見た目もまあ似てるし、
まあ似てそれは分かると思うよ、その、
うん、
外から見たらね、うん、似てるしね、
文化的にもね、ドラマなんか多分見ても全然違い分かんないよね、
うん、分かんない、うん
うん、どうせ字幕見てるだけだし最後の
ねえ、はい、まあそのとおすかね、
うん、
うん、まあいろいろ取り留めない話をしましたけど
いつも通りね、
まあ例によって、うん、
うん、
そういうわけでまああんまりリンクないですけど、ショーノート等はリビルド FM/131 から見れます。まあ今回の T シャツ作るかどうか分かんないですけどね、
作ろう、
うん、ショーノートが後ろに貼ってある T シャツ、うん、作れたら作りたいと思います。はい、そういうわけで、広島さんでした。
はい、
どうもありがとうございました。
どうも、はい。